それではそろそろ15分になりましたので、続けてまいりたいと思います。メールとかツイッターとかいただいています。ありがとうございます。それではですね、会場用のマイクを、上げて、はい。それじゃあですね、ツイッターからいこうかな。ツイッターにいただいているものをちょっと読んでいただけますか。
西モッツさん、
ありがとうございます。
インターネットラジオによるアップル製品のアクセシビリティ勉強会、 D トーカーとボイスオーバーによる日本語読み上げ環境の現状がわかる。カナ漢字変換のデモは聞き逃したのか、まだできていないのか。カナ漢字変換やった？
はい、やってないです。
そうです。カナ漢字変換については井上さんから説明していただこうか。
カナ漢字変換はですね、一般の Windows の Windows だとそのスクリーンリーダーの方で変換した内容をいちいち読み上げてくれて、調べて、確認して確定するっていうのはできるんですけど、今の MacOS のボイスオーバーではそれができない、できません。なので、漢字をですね、書いて確定することはできるんですけど、その書いてるときに詳細読み、この井上のいいとかそういうふうに解説はしてくれないので、そこはちょっとまだ生活していくには厳しいかなっていうところではありますね。はい。
次に、リードなんとかさんちょっと読めません、ごめんなさい。ありがとうございます。私のノートにはララボイスというのが入っていましたけど、声はディトーカーと似てますね。
ああ、なんとなく似てるかもしれませんね。ララボイス、東芝の製品でした。ララボイスというのがありましたね。お兄さんとかさ。
そうです
ね。
お姉さんとか。
お姉さん。
すごい笑顔な声なんです
。そう。
でも結構早く喋るので。
うん、そうですね。ララボイスは。はい。もう、あれはいつ ?10 年ぐらい前
?10 年ぐらい経ちますか
?2000 年。ですね、私たちが、バイリンガル EMAX スピークプロジェクトっていうのをやってた時代がありまして、その時に、どれが一番早く喋るかなって、ララボイスだったっていうのがありましたね。
300ワードパーミ
リ。そう。非常に速い速度で喋ったらララボイスだったなっていう。はい。ちなみにドキュメント投下には和速変換っていう、上手を使える方だと高速読み上げっていう風なことでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、和速変換っていう、高速に読み上げる機能が載ってたりしますね。はい。
あと、先ほどの西本さんからコメントをいただいていて、はいはい、D トーカーは Mac で日本語を喋らすことのできる唯一の製品であるというと、
はい、どうやらそのようです、うん、ありがとうございます。
あと音声合成だけの廉価版はベクターからダウンロード販売がしているということで URL を、いただいてます、
はい、5000円程度でしたっけ、
う
ん、
そうですね、
はい、5000円。
これを長松さんが、はい、リツイートしていただ
い
て、
ありがとうございます、
ありがとうございます。こんなもんです。ツイートは、は
い。あとメールをいただいていますでしょうか。いわゆる質問、ご質問いただいているメールとか紹介ください。
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。
じゃあ、行きましょうか、う
ん。お任せします。
はい、お二人いただきました。
ちょっと近づいていただけますか。
あ、ごめんなさい。お二人いただきました。はい、林純一様、亀井慎太郎様、ありがとうございました。はい、まとめさせていただきます。まず、今回のこの放送の録音したものをダウンロードできないのかというご質問。
はい。ですね、私が答えましょう。録音を撮っているつもりです。うまく撮れていれば、ある程度編集をして、公開できればと思っています。
はい。次。iPad についても興味がありますよって書いてくださいましたね。
そうなんですよ。私ね、オープニングでこれ喋るの忘れたんだ。iPad が出ました。非常に画期的な製品として iPad が出ました。ちょっと、iPhone の時に喋ろうかな。なんとなく iPhone の時に、iPad がどうだろうかっていうことをちょっと喋りたいと思います。
はい。これについては、高橋の方でも加えるべきものだったんですが、ちょっと初版の事情でいらっしゃいました。どうもすみませんでした。というのが一件。あと、亀井さん。
はい。
ご質問。というかですね、ご要望いただいたんですけども、電子メールでこの勉強会の内容をいただきたいっていうふうにいただきました。
はい。電子メールで個別のお送りするのはちょっと難しいかなと思っています。ウェブに、今回、それぞれの発表の資料がある程度載ります。そちらをご参照いただければと思います。うん、それから、なんだっけな。ツイッターのログに関しても、
そうですね、
ツイッターの、そうね、うまくまとめられれば、これについても まあ、こういうふうツイッターのリンクを、掲載して、実はありますので、すでに、勉強会のページに、それ、ツイッターの、リンクは掲載されていますので、そちらを、ご覧いただくと、ずっとね、今回の発表、この、勉強会の、記録を、横でずっと撮ってくれて、中尾さんが撮ってくれています。そういう、それが見えると思いますので、そちらで変えさせていただこうと思います。
うんうん、あとなんだっけ資料とか作ったやっけん。
そう。
上がったよね。
最終的にはそうですね。
そちらの。
あ、まだしないんだっけ、
う
ん、
そう。
ありますよね。
うん、これ上がりますので、うん、そちらを、ご参照いただければと思います。
はい、電子メール以上です。
はい、ありがとうございました。ということで、ツイッターのアカウントは argv_org@argv_org ですね。それからメールアドレスは、リンゴ、ringo@argv.org です。はい。それじゃあですね。よいしょ。はい。いきなり音が寂しくなるんですけども。会場のマイクを今戻しました。それじゃあですね。この後は、MacOS の歴史について、話を、していきたいと。思います。それじゃ、ね、坂本さんにマイクをお渡しします。はい、よいしょ。はい、それじゃあよろしくお願いします。
はい。ですね、MacOS の、MacOS 歴史探訪というなんか大きな題名をつけておきました。まあでもそんなに大それたことでもないんですけども、まあ私が、まあこの勉強会に向けて、まあ MacOS の歴史というのを調べてみました。まあ、なかなか面白いことだったり、すごい懐かしいな、ということ。MacOS の歴史を、まあ、振り返りながら、まあ、懐かしいね、っていうことを、やっていこうと思います。それでですね、MacOS っていうのは、まあ、Apple のパーソナルコンピューター、のマッキントッシュ。まあ、今は MacOS。って言ってますよね。みんな MacBook とか言ってますけど、昔はマッキントッシュって言ってたんですね。で、まあ、その前には Apple II とかもあったかもしれない、あったんですけども、Apple II とかは、MacOS は乗ってなかったけれども、乗ってなかったと。で、マッキントッシュで、動く OS です。で、これは1984年の、初代のマッキントッシュが発売されたんですけど、これから、採用されている。で、今の、ちなみに、この MacOS の、今の10ですよね。MacOS 10とは、技術的に直系ではありません。この MacOS というと。で、直系ではないので、まあ、MacOS って言ってると、まあ、古いことを言って、今、新しいのは MacOS 10、OS 10とかって略されるらしいですけど、そんなように言うそうです。で、昔ですけど、そのマッキントッシュが発売された頃という時は MacOS とはあんまり言ってなかったんですね。私も聞いたことがなかったです、MacOS と。だからみんなシステムなんとかって言うんですよね。なんかすごいシステムなんとかって言っていました。で、これは、まあ、調べると、ファームの中の、BIOS とかも含めてですけど、ファームウェアと、まあ、OS レベルで提供しているところ、これが、まあ、ある程度一体なってたんですね。これツールボックスロムとかって言うそうですけど、まあ、それを全部一体化してるシステムソフトウェアだからシステムと言っていたそうです。まあ、途中からだんだんこう、分離して、まあ、インテルの、CPU に対応したとかっていうところで、まあ、分離してくるそうなんですけど、昔はシステムなんちゃらと言っていました。システム1とか2とか3と言ってました。で、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、まあ、MacOS というのはグラフィカルユーザーインターフェースを、まあ、いち早く採用した OS で、まあ、現在、今ね、皆さんお使いになってますよね。Windows とかの、OS がデザインをお手本にしたものだと思います。で、まあ、そうですね。クルダウンメニューとか、ゴミ箱とか、あとは、ね、で、拡張子とかよくあんまり知らなくても、それに依存しない、まあ、クリップボードに何でもコピーできるとか、まあ、あと、拡張子を見なくても、ちゃんとアプリケーションとファイルが関連付けされている機能とかは、もう現在でも使えてますが、もうこの頃から、どんどん実装されてたっていう、まあ、すごい画期的な OS だったんですね。現在、非常に、画期的な OS でした。 でですね、私は、昨日も前夜祭でも話したような気がするんですけども、実は PC98 より前にマッキントッシュを見たことがあって なぜかうちの学校にマッキントッシュがあったんですね。でもちろん音声とか出ないんですけども、まあ、こう触ることができた。でそれ触った時に、まあ、なんかすごい意外とデスクトップのコンピューターなんだけど、すごい一体が Mac プラスとかだったと思うんですけど、画面と一体化して、すごいちっちゃいし、まあ可愛い感じだし、まああとはびっくりしたのが、フロッピーディスクのイジェクトボタンがないんですね。どうやってこいつは取り出すんだと思ったんですけど、どうやらあのディスクのアイコンをゴミ箱にドラッグすると出るという。まあ排出されるってことなんて、ああいうのを聞いて、ああすごいな、すごいなとびっくりしました。なんてモダンなんだろうなんて思いましたね、その頃で。なあ、また、Mac に、マウスが、まあ、まあその頃からだんだんコンピューターにマウスがつき始めてくるんですけども、まあ、GUI 自体が、統一化されてない。 Mac はまだ統一化されてたんですけど、確か MS-DOS とかの上でもそのアプリごとに GUI があったりして、音楽ソフトとかそういうのがあったと思うんですけれども、そのアプリごとに操作が統一できてなかったので、まあ、すごい使いにくかったんですけど、 Mac はとりあえず一つのソフトウェアを覚えれば、まあ、他のソフトウェアも大体は使えるような、ことになっていた。というのが、まあ、画期的なことでした。もちろん今の Windows とかが本当にそうなってますけども、まあ、明らかにその MacOS に影響を受けて、なったと言えると思います。で、これ概要です。で、それではですね、まあ歴史なんですけど、まずその MacOS の最初の頃、システム123、1とか2とか3とか4、これは1984年から、1988年までの間に、の OS でした。CPU がですね、68000、モトローラの68000。で、間違ってないですよね。で、だと思います。68000を使っていた。インテルではなかったんですね。で、まあ、マッキントッシュの、まあ、当時、直径の OS だと。で、まだ画面は白黒でした。だけれども、GUI は使えたと。基本的にはシングルタスクの OS。で、この GUI がこうすごく使えたのは、クイックドローという、すべての画面をテキストではなくて画像として処理する機構を採用していて、実はビデオカードとかがなくても、ハードウェアアクセレーターが全然なくても、GUI 環境を実用的な速度で動作することができたと、こういうことが、ようなことになってた。で、ROM は 64KB に収まっていて、128KB のメインメモリの上で全ての機能が、まあ、動作したんですが、実は 128KB では実用に厳しいということで、すぐに 512KB モデルにアップデートされたということだそうです。マッキントッシュ 128K とか、マッキントッシュプラス、うちの学校にあったんですけど、マックプラスなんかが、この頃の、Mac ですね。で、Mac プラスには、パソコン初の、スカジーを搭載していた。この頃にハードディスクもついてました。確か40メガだったかなと思、もっとあったかな。40メガぐらいだ、んですね。40ギガじゃない。今はギガですけど、40メガぐらいのハードディスクがあった。で、MacOS は最初から日本語が使えたわけではなくて、OS の日本語版は漢字トークと言ってたんですね。漢字トークと呼ばれていて、最初は使えなかった。まあ、システム1とかはダメだったのかなと思うんですけど、1986年に発売された漢字トーク 1.0 というのはシステム3をローカライズした。で、漢字トーク2っていうのがシステム 4.1 をローカライズした。まあ、で、日本語が表示とかができるようになってた。で、漢字トーク 6.0 以降がシステムのバージョンと、まあ、その Mac の、 英語のシステムのバージョンと、漢字トークのバージョン番号が、遠い、うん、あ、一緒になりました。で、非常に分かりやすくなったわけですね。で、あとはまあ、ハイパーカードとかいう、オーサリングツール、マルチメディアオーサリングツールとかっていうのもついてたようですね。後で話しますけど、これで結構遊びました。遊びましたと言っても、一人では遊べないので、人に読んでもらわなきゃいけなかった話も、かかったんですが、遊びました。ということで、次、システム6系列に行きますけど、これは主な特徴。システム4枚と同じく画面は白黒ベースで基本的にはシングルタスクでしたが、この頃からマルチファインダーというものが利用することができるようになって、疑似マルチタスク環境を実現していました。で、クイックドローが32ビットになったことと、これが、アップデートされたこと。あとは、トゥルータイプのフォントとか、クイックタイムが、まあ今もありますよね。クイックタイムが、登場したことで、実は、その頃ではね、他のコンピューターではマルチメディアって音とか画像とか扱えなかったと思うんですけども、Mac ではいち早くマルチメディアは扱えるようになりました。で、MacOS っていうのは初期から、シングルタスクであっても、いつも ずっと起動しておけるようなデスクアクセサリーというのがありました。DOS で言うと、なんだろうな、常駐プログラムでしょうか。そういうことが、プログラムのことと同じようなものだと思います。これで小さくて便利なプログラムを、デスクトップの横などに常時起動しておきました。時計とか計算機なんかがそれだと思います。なかなか便利だということを、Mac を使っている方はよく言ってました。で、また MacOS2、MacOS2 じゃないですね。Mac2、これハードウェアですけど、Macintosh2 以降では、カラーのマシンが登場したので、日本語のポストスクリプトが、使えるようにもなったと。なったことで、DTP、デスクトップパブリッシングとか言って、まあ、印刷とか、そういうものを、で、まあ、で、有名になるんですね。だから、Mac といえば DTP と、言われてました。レーザープリンター、ですね。レーザーライターっていうのが確かキャノンかなんかであったような気がするんですけど、レーザープリンターと Mac があればとても綺麗な、印刷ができました。で、まあ私ね、さっき、盲学校にいたんですけど、PC98 は全然なかったのよ。に、なぜかマッキントッシュがあったと。で、全然我々使えないんですけど、マッキントッシュはありました。で、マッキントッシュファンの、教員の方がいらっしゃったんですね。で、マッキントッシュプラスとか SE30 っていうのがあったんですけど、で、よくこう見える人を捕まえて、ちょっと読んでって言いながら遊んでいました。で、もちろん全然喋らないので、あとキーボードもよくわかんないし、その頃、まあ中学生とかなので、キーボードもよくわかんないので、そこ、キーボードはシール貼ったんですけど、で、展示ディスプレイとか音声合成もないので、あとは隣で読んでもらうと。で、おまけにマウス操作前提ですけど、マウスは操作できないので、これもそんな操作してもらわなきゃいけない。すごい面倒くさいのをよくやってくれたなと思うんですけど、そういうことを、やって遊んでいました。意外とね、授業で、技術の時間なんていうのがあって、まあ、普通キー切ったりするんですけど、まあ、キーじゃなくて、なんかコンピューターの時間っていうのがあって、で、その技術の先生が Mac が好きだったことによって、じゃあ Mac でコンピューターの勉強しましょうということで、ハイパーカード。今のスクリプト言語の走りなのかもしれませんけども、そのスクリプト言語、ハイパーカードというスクリプト操作環境というんでしょうか。それで、プログラムを書いたり、GUI の部品をこう貼っつけて音が出るようにしてもらったり、でそこじゃあマウスでこう撫でたらこう音が鳴るとかっていうのをやってました。そうですね。というまああんまり、一般的な盲人の人はそういう経験は捨てる人が少ないのかなとは思うんですけども。まあそういうところがすごく、今の、私の肥やしになったところなのかなとも思います。で次、ちょっとそれましたけども、歴史の話です。システム7は、これは1991年から97年までのことを言います。主な特徴は、 ステム7では、全般的に大きく改良されました。本格的にマルチメディアが使えるようになったこと と、32ミットのクイックドロー、であとはマルチタスクの機能も強化されて本格的なマルチタスク機能がシステムにつきました。また、クイックタイムも標準に装備された画面がカラーになって医療を利用したインターフェースが導入されました。で、仮想メモリが整って 4GB までのファイルが使えるようになりました。あとはですね、システム 7.1 の日本語版から漢字トーク 7.1 と言ってましたけども、これでは、ことえりがついたそうですね。今もことえりあるのだと思いますけど、ことえりの最初のバージョンが搭載されました。また、機能拡張するファイルを追加することで音声認識やテキスト読み上げの機能もあったりです。ちょっとやったことがないので、どんなものだったのかっていうのはわからないんですが、ありましたね。まあ、Mac って昔からマッキントークっていうのがあって、なんか、ジョブズさんが Mac を最初に紹介した時に、こう、Mac が喋ってた。英語でね、私は Mac ですとかって喋ってたのを聞いたことがあるので、そういう機能っていうのはあったのかもしれませんね。まあ、そういうのが現在の Mac のアクセシビリティの技術の原型になったのかもしれません。ところで、このアクセシビリティの機能ですけども、これシステム7から MacOS の9までですね、こうついたんですね。ですね、何がついたかというと、弱視の人向けに拡大鏡の機能がありました。アプリの名前は忘れてしまったんですけど、拡大の機能がありました。で、これ結構良かったみたいで、Windows のそれよりも高機能だったということで、私の友人の弱視の人とかも、それで Mac を使ってる人も、何人かいます。で、システム 7.5 からは、TCP/IP スタックも標準装備されました。で、これによりインターネット接続もすることもできるようになった。ということですね。で、MacOS 8、これは1997年から1999年の、OS だったそうです。ファインダーが新しくなりました。マルチスレッド化されたので、ゴミ箱からこう削除しているときとか遅かったりするしても、ファイルをコピーしている、ファインダーで他の作業ができるようになりました。MacOS 8.1 からは、ブラウザがインターネットエクスプローラーに、Outlook Express が標準のメールクライアントになりました。また、MacOS 8.5 からは、それの前のモトローそうですね、ずっとモトローラーの68000系列の CPU を使ってたんですけども、PowerPC に変更された。MacOS のこの8ぐらいからは、両方で動くようになってたようなんですけど、この 8.5 から、PowerPC だけになりました。で、MacOS 8.6 からは USB が標準でサポートされました。意外と早くないんですね。最近だなと思いました。もうちょっと早くしてそうだなと思ってたんですが、こう調べていくとこういうふうになってました。で、最後ですね、MacOS 9、主な特徴。MacOS の9は、コードネームはソナタと言ったんですけど、特にインターネットを意識した機能強化がなされました。キーチェーンとか、ファイル暗号化をすることとか、音声認識によってログインする。で、疑似マルチユーザー機能などが搭載されました。MacOS X への橋渡しの役割を担ったバージョンであって、アプリケーションパッケージ、やカーボンリブなど、MacOS X との、互換性を意識した機能が盛り込まれました。非常に安定もしていたそうなので、この MacOS 9ですね、をすごく、使ってらっしゃる方もいらっしゃるようです。 もう終わってしまいそうなんですけども、MacOS の歴史を、駆け足で振り返ってみました。私の、Mac の体験の話も、することができました。皆さんいかがだったでしょうか。ここで紹介しているお話は、ほんの一部ですし、実はやっぱり自分がね使ってる環境ではないので、歴史を調べるというのもよくわからないし、情報を調べるのをどう調べていいかもよく私もわからないこともあって、間違ったりや誤解などが、知らないこと、それは入ってないぞというようなこともあるかもしれません。もっと詳しく知りたい方は、後で公開しますけども、ウェブで、参考にした、リンク、ウェブサイトを記しておきますので、それを手がかりに、さらに調べてみられることをお勧めします。ということで、私の発表を終わらさせていただきます。
はい、ありがとうございました。坂本さんでした。そうですよね、 MacOS 9には非常に使われているようですよね。MacOS 10に、変わった時に MacOS 10に対応しているアプリケーションが、それこそね音楽系のアプリケーションとかでないとか言って ね、MacOS にいやーこれねないんじゃなきゃ、パフォーマーなんていう機種はそうでしたっけ。
そうですね、パフォーマーとかビジョンとか、ビジョンは途中でなくなったのかな、あとは何でしたっけ、今プロトゥールズ
プロトゥールズ
とかもそうでしょうね、
はい、プロトゥールズっていう、音楽業界ではかなり使われている、デジタルオーディオワークステーションなのかな、
全部できるんですね
そんな系のソフトとしてはプロトゥールズっていうのが、ありましたけども、これがなんか今はもう大丈夫なのかな、 MacOS 10はもちろん動くなと思うんですけども、ね、OS 10が出た当初、はちょっと動かなくて、いやパフォーマーなんだっていうような話はよくありましたねはい、という感じでした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。